こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は稲盛和夫が京セラ創業第二電電の設立、日本航空再建へと至る歩みを通じて自身の経営哲学を整理した実践的なビジネス書である。新書という形式ながら単なる成功談ではなく、経営の判断基準や組織運営の原理を体験に基づく具体例とともに示している点に特徴がある。中心にあるのは、フィロソフィーを経営の土台に置くという考え方であり、人の心、原理原則、お客様の視点、創造的挑戦、アメーバ経営といった要素が体系的に語られる。また人生の方程式や動機善なりや、私心なかりしかといった思想面の主題も扱い、経営と人格形成を切り離さない構成になっている。企業再建や組織変革に関心のある読者に理念を実務へ接続する視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、フィロソフィーを経営の中心に置くという一貫した設計思想、本書の最も重要な軸は、経営を個別の技術ではなく、フィロソフィーに支えられた総合的な実践として捉える点にある。稲盛は、組織が長期的に発展するためには、利益計算や制度設計の前に何を善とし、何を判断基準とするかが必要だと示す。ここで言うフィロソフィーは抽象論ではなく、現場の意思決定を揺るがせない基準として機能する。経営者がその場しのぎで判断すると組織はブレるが、原理原則を共有していれば規模が拡大しても方向性を失いにくい。京セラや KDDI 再建の文脈でもこの考え方は一貫しており、制度や戦略より先に思想を整える重要性が強調されている。次に、人の心をベースにした経営が組織の持続力を生む。本書は人間観を経営の出発点に置く点でも特徴的である。利益や効率だけを追うのではなく、働く人の納得を誇り、主体性をどう引き出すかが組織の強さを左右すると考える。稲盛の経営ではトップの意図を押し付けるのではなく、社員一人一人の心が動くかどうかが重視される。これは単なる理想主義ではなく、現場で自律的な判断が必要なほど管理だけでは成果を出せないという現実認識に基づいている。特に再建局面では、制度改定よりもまず組織内部の信頼と使命感をどう立て直すかが鍵になる。本書はその点を人の心を基盤にした経営という形で明快に示している。さ、原理原則と動機の純度が意思決定の質を決める。本書では判断に迷った時に何を基準にするかが繰り返し語られる。特に動機善なりや私心なかりしかという問いは稲盛経営の核心に近い。これは結果だけを見て正当化するのではなく、出発点に力性がないかを自制するための基準である。短期的な特質や表面的な合理性だけでは長く見れば組織を傷つけることがある。そのため原理原則に照らして判断する姿勢が重要になる。本書の説得力はこの倫理的な視点が精神論にとどまらず、経営判断の実務に接続されている点にある。経営者が自分の欲得を抑え、判断の純度を高めることが結果として組織の信頼と再現性を支えるという構造が明確に示されている。そしてアメーバ経営と時間当たり採算制度で現場の自律性を高める。本書の実務面での大きな論点の一つがアメーバ経営と時間当たり採算制度である。これは大組織を小集団に分け、各単位が自らの採算を把握しながら運営する考え方で、現場に経営感覚を浸透させる仕組みとして位置づけられる。単に管理を細かくする制度ではなく、各メンバーが自分の仕事がどれだけ価値を生んでいるかを理解し、主体的に改善することを促す点に意味がある。稲盛は現場の当事者意識が高まらなければ、どれほど立派な戦略も実行されないことを示している。こうした制度設計は思想だけでは組織が動かないという現実を踏まえ、理念を数値管理と運営単位に落とし込む工夫として読める。最後に JL 再建が示す理念を危機対応へ転換する実践力。本書の後半で特に印象的なのが日本航空再建に関わる部分である。ここでは抽象的な経営哲学が危機にある巨大組織の立て直しにどう作用するかが具体的に示される。再建局面ではコスト削減や組織再編だけでは不十分で、社員の意識を変え、会社の存在意義を再定義する必要がある。本書はその過程を通じてフィロソフィーが危機管理の道具ではなく組織再生の土台であることを明らかにする。経営改革が失敗しやすいのは制度だけを変えて心を変えられないからであり、稲盛はそこに真正面から向き合っている。したがって本書は成功企業の自慢話ではなく、理念を危機の現場で検証した記録として読む価値が高い。結論として、本書は経営の理論書でも自己啓発書でもあるが、そのどちらか一方に収まりきらない。経営者、管理職、起業家、組織変革に携わる実務家にとっては理念を制度と行動に落とし込むための具体的な視点が得られる。一般の読者にとっても 判断の基準をどこに置くべきか、利害を超えて仕事に向き合うとはどういうことかを考える材料になる。類書と比べた時の強みは、京セラ KDG 再建という実在の経験を背景に、思想と実務が切り離されずに示されている点である。単なる精神論でも成功物語でもなく、経営理念が組織運営の方法として検証されているため、読後に残るのは抽象的な感動ではなく、判断基準の明確化である。特に組織の方向性がブレていると感じる人には有用性が高い。ご支援いただける場合は稲森和夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。